今週の週刊ラジオ広報クリアマは南部地域継ぎ立て健康フェスティバルについて、栗山町役場継ぎ立て出張所の上島紀一所長、そして継ぎ立てまちづくり協議会の田中秀則事務局長にお話を聞きます。よろしくお願いします。
お願いいたします。
まず上島所長にお話を聞こうと思うんですけれども、
はい、
はい、継ぎ立て健康フェスティバルを主催している継ぎ立てまちづくり協議会とはどういった集まりなんでしょうか。
ですね、この継ぎ立てまちづくり協議会なんですけども、この継ぎ立ての町内の地域のお互いの助け合いですとか支え合って暮らせる地域づくりっていうのを目指して、地域の住民が中心となって、いろんな行事を、やっていきましょうというようなことで、目的なんですけどね、設置されたもので、継ぎ立てって十いくつかの単位町内会が一つになって継ぎ立て町内連合会ということで、いろんな行事も行うんですけども、このまちづくり協議会は、そもそもこのまちづくり協議会というのが防災の目的であったりとか、やっぱりその、企画になる人間の五条の仕組みというんでしょうかね、そういったものを、改めてみんなで確認できるというか、するためにいろんな行事を行っていきましょうということで、今回の健康フェスティバルもそうですし、その他に3月には高齢者のケロ会なんかもこのまちづくり協議会が主催というか中心になって行事を行っている団体ではあります。
はい、主な活動としてはどういった内容があるんでしょうか。
はい、今ちょっと事業のことも触れたんですけども、今回の健康フェスティバルとか、あとその敬老会っていう行事もそうですし、大きくはさっきの、防災っていうことで毎年そのまちづくり協議会の中で、ここ南部公民館っていうのが拠点になってるんですけども、そこで使う防災の備品であったりとかそういったものも購入したりっていうことで、継ぎ立地区の皆さん全員でこう使えるようなものとか、防災の時に提供できるようなものも常備するというか、そういったことも行ってます。
そういったね、継ぎ立てまちづくり協議会というのがねあるということなんですけれども、ここから実際にその継ぎ立てまちづくり協議会で事務局長として活動してます田中さんにお話を聞こうかなと思います。まず田中さんの経歴についてお伺いしてもいいでしょうか。
はい、私は仕事が縁で、平成4年に栗山町に残してきました。で、仕事というのは知的に障害のある方々の支援をする、そういう福祉施設に従事しておりましたので、そんな縁で栗山に来ております。ただその30年を機に、ちょうど私も60歳になりましたので、もともと学校教員の免許が持っておりました関係で、学校 の、支援員ということで、今従事しているということでございます。その間社会福祉協議会の副会長だとか、民生委員だとかっていうそういう団体にも今所属しているところです。
じゃあもうずっと継ぎ立てで活動されているってことなんですけども、でも出身は栗山町以外ってことですよね。
そうですね、生まれは江別市で、高校大学と札幌に出てきて、で就職はもともと札幌だったんですけども、先ほど言った通り平成4年にこちらに福祉施設ができました関係上、札幌の施設からこちらに移ってきたということでございます。
それもね、何かすごい、継ぎ立てという場所と縁があったのかなっていう感じですよね。
そうですね、見えない糸でつながってたのか、そんな関係ですかね。
はい、そしてね、今学校支援員として活動されているということなんですけども、それで多分お互い、顔は知ってるっていう感じでしたよね。以前から僕もスクラジクリヤマっていう学校情報番組で継ぎ立て小学校には何度かお伺いしたことがあって、田中さんのことずっと学校の先生だと思ったんですよね。
はい
教員免許を持っていたからそういう学校支援として今活動されているっていうことなんですね。はい、最近の継ぎ立て小学校はどういった感じでしょうか。
はい、最近っていうか、児童数が年々今減ってきてまして、今現在37名の児童数になってます。で、1、2年生で複式学級を形成していたり、3、4年生でも複式学級ということで、で今学校行事で、学芸会も10月に終わりましたし、春からずっと田んぼの学習ということで、稲作ですね、田植えから稲刈りまでっていうそういう総合学習がありましたので、実はこの間自分たちで作った、お米を 炊飯学習と称してカレーライスをみんなで食べたというそういう行事もこの間終わりました。
うん、いいですね。あの自分たちで育ったお米をカレーライスにして食べるっていう。
そうですね。まあ美味しかったですよ。
ね、そういうね授業もあるっていうことなんですけども、私も何度か継ぎ立て小学校にお伺いして思ったのが、継ぎ立て小学校の子どもたちってすごい活発な子が多いなっていう印象があったんですよね。田中さんから見て継ぎ立て小学校の子どもたちってどういうイメージありますか？
そうですね。まあ先ほど言った通りですね。まあ児童数が少ない関係上、あのみんな伸び伸びしてますね。で、まあ、特にあの縦割り班っていう、まあ、言い方をしてますけども、あの1年から6年生までを縦に班を組むんです、でそれで掃除をしたりなんかするので、結構あの同じ学年っていうよりもあの1年生から6年生までの縦割り班でいろいろ活動することが多いので、まあ、そういうあのつながりっていうか、あのそういう面では、まあ、小さい学校なりの特色が出てるのかなっていうそんな気がしておりますね。
確かになんか学年で分かれてるっていう感じはなくて、すごい一つの継ぎ立て小学校の子どもたちっていう感じですごいギュッとしてるなっていう印象があったんですよね。そして自分たちからすごいどんどん来てくれるんですよ、継ぎ立て小学校の子どもたちって。ボイスレコーダー持ってたら、あ、ラジオの人だとか、なんか収録してるのってすごい声かけてくれるんですよね。それでもうすごい収録がスムーズにいくっていう、すごい元気な子どもたちだなっていう印象があるんですけども、今学校支援員として田中さんは活動されているっていうことですね。
そうですね、
はい、そしてあの本題に戻りますけれども、継ぎ立て健康フェスティバルとはどのようなイベントなんでしょうか？
そうですね、あの年に1回ですけども、まあ、1日自分の健康について、まあ、考えてもらって、まあまあ、その次の日からですね、元気に過ごすっていうそういう願いを込めた、そんなイベントとなっております。
このイベント毎年どのぐらいの方が参加されているんですか？
はい、まあ、継ぎ立てと言わず、あの近隣 の, あの日の出、南学殿、みその、追分、まあ、そこら辺 の, あの住民の方から、まあ、60から70名ぐらいほどあの毎年集まっていただいております。
参加されている方の年齢層って大体分かりますか？
年齢層は高いですね。あの、もう70は優に超えてるぐらいの年齢層でしょうかね。
で毎年このイベントが行われているってことですね。
はい、
60から70名ほど集まるっていう、ね、すごい参加者の方いらっしゃるんですけれども、今回のこのイベント何かメインイベントありますか？
はい、まあ、毎年なんですけども、あの健康運動指導士っていう方によるその健康体操、もう一つがあのスポーツ推進委員さんのサポートによるミニ運動会、まあ、こちらがあの目玉っていうかメインのイベントになっております。まあ、その他あの各コーナーがありまして、健康コーナー、防災コーナー、あとフリーマーケットもありますので、まあ、ぜひあの皆さん集まっていただければなというふうに思っております。
このミニ運動会というのはもうどんな競技やろうかなって決まってるんですか？
はい、まあ、例年ですとです、あのしりとりで仲良くっていう、まあ、しりとりゲームだったり、まあ、玉入れ、サイコロ転がしての、まあ、そういうちょっとした脳トレーニングもあの交えたような、そんなあの、まあ、体を動かすことですね。はい、
ね、そういうのでね、こう楽しく汗をかいて動こうっていうことなんですけど、これは運動のしやすい服装と上靴の用意が必要ってことですね。
そうですね、ぜひあの動きやすい服装と上靴をあの忘れず持ってきていただければなと思っております。
はい、その他にも健康体操っていうことで、自宅でできる簡単筋トレ、これもいいですね。
そうですね、まあ膝の屈伸だとかね、あの背伸びだとか、本当に家でもできるようなそんな簡単なものをですね、健康運動指導士の方が教えていただけますので、まあ、その場で限らず次の日からでも家でできるそんな体操を教えていただくということですね。
その他にも健康コーナー、なかなか落とし出ない脂肪について展示します。ちょっと僕これも気になっちゃったんですよね。
はい、
なんか落としづらいっていうところが
これも、まあ、これは栗山町のね、まあ、なんだ、
保健師さん、
ね、保健師さんか、はい、栗山町の保健師さんの協力を得て、まあ、健康チェックをしながら、まあ、いろいろ、 測定してもらうというような形ですよね。
うん、で自分もね普段健康に気を使ってるつもりでも実はできてないっていうところもねあるかなと思うんで、ちょっとねそういうところもねぜひ皆さん健康コーナーでね健康チェックもいかがでしょうかというところで、その他にもね防災グッズの展示とかフリーマーケットとかもねあるんですね。
そうですね、まあ、防災コーナーで、まあ、防災グッズですね、まあ、大体その、どういうでしょう、あの3日間ぐらい水だとか食料だとかあればいいなっていうねそういうこともありますので、うん、まあ、ぜひこういうコーナーで揃えていただければなと思ってますし、まあ、あとフリーマーケットもねいろんな雑貨だとか、そんなのもありますのでぜひ購入いただければなというところですね。
はい、でこの継ぎ立て健康フェスティバルが11月30日日曜日の9時30分から受付開始で南部公民館でしたよね、行われるのは。
そうですね、はい、
はい、11月30日皆さんぜひお越しください、はい、このイベント事前の参加申し込みの必要はありますか？
いや、当日で全然構いません、はい、来ていただいた方には参加証もございますので、ぜひ足を運んでいただければなというふうに思っております。
はい、ということでね、ここまではね継ぎ立て健康フェスティバルについて田中事務局長にお話を聞きました。また上島所長にお話を戻そうかなと思うんですけども、
はい、
今後の継ぎ立て南部地域の予定ですとか告知はありますか？
はい、継ぎ立てですね、まあ、大きな行事っていうのは本当に年内でいくと今回の健康フェスティバルが、まあ、地域の方多くの方が集まってある行事は最後になるんですけども、うん、これからまあ冬場に向かって今運動不足含めてですね健康運動士さんの健康体操の話、健康運動指導士さんのですね健康体操の話もありましたけども、冬期間まあ、年間通してやってるんですけどミニバレーですとかバドミントン、これはまあ南部地区の体育協会さんとか中心になって、うん、まあ、それぞれ愛好してる、まあ、立ち並んでる方が参加する行事が、火曜日バドミントン、水曜日木曜日、水金が同じ団体さんかな、うん、金曜日のミニバレーがやったりとか、あと高齢者の方もゲートボールですとか、本当ね、体育館内でもできるものだとか、うん、あるいは普段、まあ、使っていただくのに、まあ、子どもたちも含めて、子どもたちには児童開放事業ということで、うん、まあ、放課後から、平日ですと放課後から午後5時まで、で土日になりますと9時から5時まで児童開放事業ということで、南部公民館には卓球の道具ですとか、バレーの、ね、ネットとかもありますので、道具持ってくると、バドミントンだとか卓球のはちょっと道具も若干ですけども置いてますので自由に使っていただいたりとか、まあ、子どもの相手にするってことであれば保護者の方も一緒に利用するのが無料でも使えたりとかするので、うん、まあ、冬場本当になかなかね外がこう、雪になってきた時でも南部公民館の体感といいますか多目的ホール使っていただくっていうようなことで利用していただければなと思ってますので、はい、ぜひその他今最近でいきますと今回の健康フェスティバルもちょっと戻して申し訳ないんですけど、うん、今の栗山のネイポジカードの関係がありまして、まあ、問い合わせ時々窓口来ていただいてるんですけども、うん、当日は担当の、方も来ていただいてこのネイポジカードのこともご説明させていただく予定でおりますし、うん、普段も僕の方でご相談を受けたりとか登録の受付はさせていただきますので、うん、ぜひわからないことあれば南部公民館継ぎ立て市長所の方にですね来ていただければなというふうに思います。
はい、ね、心強いですね、こう継ぎ立て地区で何か話聞きたいなと思った時に身近に相談に乗ってくれる人がいるっていうのはすごい心強いなというふうにも思いました。ね、私もねあんまり継ぎ立て地区来ることがねないんで今日継ぎ立てにねこう詳しいもう長年住んでる方だったり、上島所長はでも継ぎ立て生まれ継ぎ立て育ちですからね。
そうなんです、僕本当に継ぎ立てここ出身で役場入って何年かがまだここから通ってたんですね、うん、継ぎ立てから役場の方に通ってたりとかしてたので、ちょっとあまり言うとなんか偏ってるようで申し訳ないですけど継ぎ立てに対する思いはちょっと強いというか、うん、かもしれないなと思ってあります。もちろんどなたに対してもっていうのはあるんですけども、うん、まあ、やっぱり僕がここに来たっていう以上はやっぱりここにね住んでる方にとって少しでもっていうのはちょっと思います。ちょっとしてできることあればなというふうには思ってます。
はい、はい、でもっとねいろいろとお話を聞きたいところだったんですけども、そろそろ時間が来てしまいました。今週の週刊ラジオ広報栗山は継ぎ立て健康フェスティバルについて栗山町役場継ぎ立て出張所の上島典和所長、そして継ぎ立てまちづくり協議会の田中秀則事務局長にお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございます。